3、入院中の視覚障害者に対する支援について、前編。意思疎通支援事業、代読代筆について、厚生労働省社会援護局、障害保健福祉部、障害福祉課、佐々木俊也さん。9月5日に、東京都新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷で開催された日盲連指導者研修会では、厚生労働省の担当者2名が登壇。社会福祉法人改革と入院中の視覚障害者に対する支援について講演を行いました。受講者は100人を超え、今回のテーマに対する関心の高さが伺われました。声の広場では今月と来月にわたり2本目の講演、入院中の視覚障害者に対する支援についてをお届けします。講師は厚生労働省社会援護局、障害保健福祉部、障害福祉課、訪問サービス係長の佐々木俊也さんで、6月28日付で厚生労働省から発出された通知について詳しい説明がなされています。
それでは本日のテーマについてご説明をさせていただきます。まず本年6月に成立した障害者総合支援法の改正に先立ち、厚生労働省の社会保障審議会障害者部会において、障害者総合支援法の見直しについて議論がされたところ、法改正を要さない制度の見直しについても、いくつか取り組んでいくこととなりました。本日はその中で、入院中の視覚障害の方への支援に関する見直しについて2点ご説明いたします。1点目が意思疎通支援事業について、2点目が同行援護についてです。いずれも障害者部会の報告書において、入院中における利用が可能であることを周知または明確化することを求められたもので、医療制度について所管します、厚労省の保健局と調整の上、本年6月28日に通知を発出し、この周知明確化を行ったところです。それでは1点目の入院中における意思疎通支援の利用について説明します。先に保健局医療課から発出された通知をご覧ください。この通知について少し詳細に説明をしたいと思いますが、その前提としまして、先般の障害者総合支援法の改正において重度訪問介護を入院中も利用できるようにしたことについて説明をさせていただきます。これは資料には特に記載がなく、口頭での説明になりますのでご了承ください。まず入院中の患者に対するその付き添い看護については、医療機関の看護要員によって行われるものであり、患者の負担により、付き添い看護が行われてはならないとされております。これはかつて入院するときに医療機関から患者が付き添い夫を雇うことを求められ患者やその家族の大きな負担となっていたことに対して、ちょうど20年ほど前に制度改正を行いまして取り扱いを変えたところです。この扱いについて取り扱いについて今回の障害者総合支援法改正の議論で変えるものではありませんし、今後もこの扱いが特に変わる予定があるといったことは聞いておりません。で、一方で ALS 患者などの障害者、最重度の障害がある方でコミュニケーションも困難な方は、ご本人に合った対位交換の方法について看護師にスムーズに伝えられずに、苦痛を感じてしまうといった問題がありまして、障害者部会の報告書において医療保険の給付範囲や維持法制との関係を整理しつつ、入院中も医療機関で重度訪問介護により一定の支援を受けられるように見直しを行うべきであると記載されました。そこで厚生労働省としては2つのことを行いました。1つ目が障害者総合支援法において重度訪問介護を提供する場所として現状許諾ということで定められているものが厚生労働省で定められる場所と条文に盛り込んだことです。具体的にはこれは医療機関のことを指すのですが、今後 このことを省令に記載する改正手続きを行い、平成30年4月から施行されることになります。2つ目は、医療機関に対して特別なコミュニケーション支援が必要な障害者が入院する場合に、この当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が当該患者の負担によりその入院中に付き添うことは差し支えないということを明確に通知として示したことです。これまでは患者への看護は全て医療機関が提供するという制度上の整理になっていたために、公費でヘルパーの支援を提供する必要性がないという考え方によって入院中の障害者が重度訪問介護を利用することはできませんでしたが、この2つの改正により医療機関の側はコミュニケーション支援が必要な患者に支援者が付き添うことを受け入れることができ、障害福祉の側は入院中にもヘルパーの支援を提供することができるようになった、その必要性が出たということがなります。それが、この通知が発出された背景になっております。それでは通知の内容についてご説明します。まず通知文冒頭で対象者として今般聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため看護にあたり特別なコミュニケーション技術が必要な障害者の入院におけるコミュニケーションの支援について下記の通りとしたと記載されています。聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の等は、その他の失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体等といったものをくくったものです。これは国で出しております地域生活支援事業の実施要項における意思疎通支援事業の対象者の記述と合わせるようにしたものです。通知の下記の通りとしたの内容として、6つの項目があります。まず1つ目です。1、看護にあたりコミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する患者の入院において入院前から支援を行っていると当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が当該患者の負担によりその入院中に付き添うことは差し支えないとあります。ここでの入院前から支援を行っているとは ALS 患者の方の、支援者などを想定して記載しておりますが、これは必要条件ではなくあくまで例示として記載しております。2点目、1による支援は保健医療機関の職員が当該入院中の患者との、コミュニケーションの技術を習得するまでの間において行われるものであることとあります。本来は医療機関の職員が看護を行うべきものであるという考え方から記載がされております。なお、これは、支援者の方が医療機関の看護師などに、講義をしなくてはいけないであるとか、そういった義務が課されられるものではありません。あくまで、普段のコミュニケーションの中で、看護師が障害者とのコミュニケーション方法を習得することを想定しています。ちなみに、看護師の側に例えば習得するまで何ヶ月であるとかそういった期限が区切られていることもここはありません。3点目です。1により支援が行われる場合においては支援者は当該患者のコミュニケーション支援のみを行うものであること、またコミュニケーション支援の一環として例えば適切な対位交換方法を看護職員に伝えるため支援者が看護職員と一緒に直接支援を行うことも想定されるが、支援者の直接支援が常態化するなどにより当該保健医療機関の看護要員による看護を代替しまたは看護要員の看護力を補充するようなことがあってはならないこととあります。ここの記述について、コミュニケーション支援だからといって、支援者は口のみで看護師に情報伝達をするといったことだけはない、看護師と一緒に直接支援的なことを行い看護職員に覚えてもらうといったような支援方法も想定しているということを明確にしております。ただ、看護師に代わって直接支援を行うことであるとかそういった行為が常態化するといったことは医療機関との役割分担から認められないということも明確化しているところであります。4つ目です。保健医療機関と支援者は1による支援が行われる場合に当該入院にかかる治療や療養生活の方針に沿った支援が実施できるよう 当該入院にかかる治療や療養生活の方針等の情報を共有するなどして互いに十分連携することとあります、5つ目です、保健医療機関は1により支援が行われる場合であっても保健医療機関及び保健医療用担当規則第11条の2に基づき適切に当該保健医療機関の看護要員により看護を行うものであり支援者の付き添いを入院の要件としたり支援者に当該保健医療機関の看護の代替となるような行為を求めてはならないこととあります、これも医療機関との役割分担の原則論について改めて記載をしているものです。6つ目です。保健医療機関は1により支援を行う場合には別点の確認書により、患者またはその家族及び支援者に対し当該支援者が行う支援について確認を行い当該確認書を保存しておくこととあります。通知の後ろに、この確認書の書式が添付されています。書式は患者用と支援者用のものがそれぞれあります。コミュニケーション支援のその支援者の氏名や事業所名を記載することになっていまして、上記の支援者の支援は保健医療機関から強要されたものではありませんと書いてありますが、そのことについて患者とご家族が署名をするといった書式になっています。支援者用の書式は、患者用と同じくコミュニケーション支援の、コミュニケーションの支援者の氏名や事業所名を記載し上記の支援にあたってはコミュニケーション支援以外の支援を行いませんと書いておりこのことに事業所の代表者が署名する書式となっています。これまでも一卒支援の事業所さんがいるという前提でお話しするのですが入院中の方に支援をされる上で医療機関から何かしら書面の作成を求められたかもしれませんが今後はこの書式をベースに統一的に、医療機関と患者と支援者が書面を取り交わした上で、支援をしていただくことになります。これらの書類は医療機関において、必要で医療機関が患者と支援者から提出を求めるものなので、患者が医療機関に対して、一卒支援事業を利用したいといった場合に医療機関の維持課なりが、この書類を用意してくださいと患者に渡すといった流れになると思います。ですので一卒支援 の, その事業所さんや支援者の方の立場としましては基本的には医療機関の指示を受けた患者家族なりから依頼があったらこの書類を作成するといった流れになると思います。ただ、基本的にはですので医療機関から指示があればということなのですが、支援者側としましてもこれらの確認書を作成せずに支援に入ってしまった場合に障害福祉 の, その制度上の考え、話としては医療機関で支援が足りているはずのところに支援に入ったということになり、制度上の話で言えば障害福祉の方の、補助金を払う必要はないというような話になってしまいます。実際書類をこれ1回取り忘れたからといってその分の、補助金であるとかそういったものは払わないといった判断を市町村が、1回取り忘れたからするとは思わないんですが考え方としてはそういったことにもなり得ますので、入院中の方に支援に入るときには確認書の、作成を求められたかったときには、患者や、医療機関の維持課に対してこういった確認書が必要じゃないのかと書類の作成について確認をしてみてください。なお作成する書類の書式は医療機関によって少しアレンジをしてくる可能性もあると思いますがこれらの書類の作成の趣旨としましては、付き添い看護の原則の例外に該当するということを医療機関、患者、支援者で、確認をするということが必要であるといったことになってきます。以上が今回保健局医療課から出している通知の内容となります。これは、法改正を待たず平成30年4月の施行を待たずに、解釈を示すだけでできることであったので障害部と保健局の間で協議を行いまして協議が整い次第発出したところです。また重度障害者へのコミュニケーション支援としては地域生活支援事業における一卒支援事業においても行うことができます。 意思疎通支援事業は入院中の障害者に対して提供することを、国において規制するものではなかったのですが、まあ、そのことを通知で明確にしたことはなかったので保健局の通知と同じタイミングで、障害保健福祉部企画課から、まあ、意思疎通支援事業は入院中においても利用可能である旨を明記した通知を発出しました。ここまで説明しました通り、今回の改正は例えば ALS 患者のように、常時介護を要する方への支援のあり方について議論を行った中で対応したものです。通知に記載されているコミュニケーション支援の中で看護師等と一緒に、待遇交換をしてその方法を伝えることもできるなどの記述は、重度訪問介護を利用するような重度障害者の方を念頭に記載したところではあります。ですがコミュニケーションに支援を要する方としては当然視覚障害のある方も含まれますので、今回発出した通知の対象は重度障害者に限ったものではなく、これまでも意思疎通支援事業を利用されてきた、障害種別の方も含まれるものであるとご理解いただければと思います。地域生活支援事業はあくまで、実施の詳細は、地方自治体の裁量に委ねられていますが、現在意思疎通支援事業の入院中の利用を認めていない自治体においても今回の、通知の発出で、入院中の利用を認める方向になる可能性もありますので、各自治体でどういった取り扱いがなされるかは各自治体の方にお問い合わせいただければと思います。意思疎通支援事業について説明は以上になります。
今月号では入院中における意思疎通支援事業代読代筆の利用についてお聞きいただきました。日毛連ウェブサイトの日毛連声の広場のページでは厚生労働省から発出された通知文書の全文を掲載しています。来月号では、入院中における同行援護の利用についてとし、引き続き佐々木さんの講演の音源をお届けします。入院中の視覚障害者に対する支援について、その前編をお届けしました。